はい、皆さんおはようございます。スピリチュアルコンパス代表ライフバランスコーチゆみです。今日は6月10日火曜日ですね。皆さんどんな火曜日の朝お迎えでしょうか。はい、私はですね、今日は昨日がね、国民の休日、オーストラリアは国民の休日だったので、はい、今日はいつもの日常に戻っております。息子くんをね、学校に連れて行って、はい、そして自分のお仕事の時間、自分に向き合う時間というものを持ちました。はい、そしてですね、今私がスポンサーコールをお願いしている香り哲学、心を整えるラジオの香りさん、はい、もうね、本当にもうな、毎日こう愛をお伝えしたいのですが、少し重くなってしまうんじゃないかと私がね、懸念してしまうレベルで、もう本当にね、ありがたくってありがたくて仕方ないような、はい、もう本当に愛のこもったスポンサーコールをさせていただいてます。今日のね、概要欄に、はい、今日のラジオのテーマとなった、はい、内容の、きっかけをいただいた配信を、今日のね、朝の朝ライブだったんですけれども、配信を貼り付けておきますので、もしね、そちらの方、ぜひ聞いてみていただければと思います。香織さんはね、本当に内面に向かって自分と向き合うということをすごく大切にしている方です。はい、自分と向き合うであったりとか、他の人にその向き合いの気づきを起こす、スパークをする、そういうね、使命を持った方だと私は思っています。はい、なので今日のね、概要欄貼り付けておりますので、ぜひ、遊びに行っていただければと思います。それではね、今日のテーマ行っていきましょう。今日のテーマは、そのメッセージは私の知らない私からだったかもしれないという形でお話ししていきたいと思います。はい。今日はね、ちょっとね、内側に意識を向けるようなお話をしていきたいと思います。あ、おやじくん、セカンドシーズン。ありがとうございます。はい。ですね、昨日だったんですが、実はね、ちょっと印象的な夢を見たんですね。内容はあえてね、こちらでは、共有という形ではしませんが、目が覚めた時ですね、ちょっと私の中にね、違和感があったんです。なんでこんな夢見ちゃったかなといったような感覚があったんです。あ、ジェームさん、ありがとうございます。そう、というのは、私の中である程度エネルギーワークが進んでいて、そういったね、不安とか恐れというものが自分の中に存在してないんじゃないかっていう考えが、どちらかというとあったりしたんですね。だけど、その夢を、意識した時に、そこにあるクリアなメッセージは、あ、私の中にまだ不安があるんだなというような提示だったんですね。で、そういった時ですよね。やっぱり私はオラクルカードリーダーであったりとか、はい、タロットカードリーダーなので、自分に向けて、カードを引いてみたんですよね。そうした時にメッセージだったんですが、どちらかというと、はい、私が見たいメッセージではなかったかもしれません。どちらかというと、あ、なんかちょっと深いなといったような感じだったんですね。でも、同時期に、あ、なるほどっていうような、ちょっとね、静かに腑に落ちた感覚があったんですね。でもね、これ、実は昔の私はどうしていたかっていうと、カードのメッセージがね、今の感情や考えと違う時ですよね。違うって感じ、私が感じた時ですね。何度も引き直していたっていうことをしたんです。そう、その、なんかこう、私が見たいカードが出てくるまで、それを引き直していたっていうことになってたんですね。で、これは私が一体どういうことをしていたってこと、していたかっていうのは、配信のね、後半の方でお話ししていきたいかなって思います。ね、もしよかったらぜひお付き合いください。はい、まずですね、皆さんも聞いたことあると思います。そしてこれは、今日のね、香織さんの配信からインスピレーションを受けて私がお話しさせていただいているのですが、皆さん、ジョハリの窓ということを、聞いたことはあるでしょうか？これは自己理解の地図という形で、表現されています。はい。心理学のジョハリの窓というモデルですね。で、これ、一つ一つ説明していきますね。一つは開かれた窓という形になります。自分も他人も知っている自分となります。はい、二つ目ですね。これは盲点の窓という形で。そう、他人は知っているけど、自分が気がついていない自分という形になります。三つ目ですね。隠している窓。はい、自分は知っているけど、他人には見せたくないといったような部分です。はい、そして四番目ですね。これは未知の窓 自分も他人もまだ知らない本当に深い自分という形になります。そう、そしてね、私が気がついたこと、夢とかね、オラクルカードって多分この盲点の窓だったりとか、そう、未知の窓に触れてくることなのかなって思うんですね。で、カードに感じる違和感、昔の私がね、感じて、そう、もう一度引き直してたっていうことですよね。これだったんですが、見えていなかった自分の声なのかなっていう感じがしたんです。そう、今朝の私はですね、そういった気づきも踏まえてなんですけれども、カードを引いて、あー、なるほどって思ったんですね。そうそうそう。昔の私だったらもう絶対カードを閉じて、もしかして別なとこと繋がってしまっていたかもなんて、そう、私のエゴの部分が出てですね。そう、そして引き直して、また、あ、違う。もう一回、みたいな感じでやっていたと思うんですね。そう、ほんとね、NG な行為をしていたなって思うんです。でね、これ本当に要約すると、自分、今の私にとって納得できるメッセージじゃないと受け取りたくなかったっていうことなんですね。そう、なので、カードというかね、高次元の存在たちが優しく私に気がつきなさいねって言ってくれていた、その、メッセージとか、私が知っていない自分の部分ですよね、の、この、声をね、閉じてしまうということにつながっていたんですね。オラクルカードとかね、タロットカードとか、ね、よく聞かれる、よく見たりとかね、自分で占ってる方もいらっしゃると思います。そう、今の気持ちをね、ピタッと代弁してくれることもあるんですよね。もうびっくりするくらい正確に。はい。だけど、時には、今は見えていない。でも、本当はある部分っていうことを教えてくれていることもあるんですよね。その声をね、ただ、ああ、なんか違うとか、ああ、なんか当たってないとかで終わらせないで、もしかしたらね、これ、未来の私が必要としている高次元からの本当に優しいメッセージなのかもって、ちょっとね、スペースを取って受け取ってみる。そうすることで、そう、それがね、ものすごく大切なつながりになっていくんだなって思えるようになってきたんですね。そう。なのでね、私はね、やっぱりスピリチュアルワーカー、ライトワーカーですので、はい、高次元の存在とのつながりというものがものすごく強いです。そう、そしてね、その存在たちが、投げかけてくれる囁きであったりとか、メッセージっていうものはね、本当に、すごくふわっとしたものなんですね。優しく、さりげないものだっていうことに、最近、さらに気づきが降りてきております。で、私だったんですが、今日のね、オラクルカードに出てきたメッセージの、はい、私がちょっと痛いなって、心が、あ、そうなんだ、私、そうだったんだって思ったことのカードが述べていたのは、直感を見逃したというような、そう、そう、メッセージは降りてきていた。だけど、あなたはそのメッセージを受け取ることができなかったっていうようなメッセージが降りてきてたんですね。それを踏まえて私、ああ、なるほど。だから私の中に何か、こう、漠然とした不安みたいなものがあったのかなっていうような感じになったんですね。そう。だけど、その周りでね、カードが述べていたことだったんですが、やはり、あなたは、しっかりと、こう、ガイドという存在がいるんですよ、ということがすごくね、述べられていました。そう、そして、だからこそ、直感をしっかりと意識することっていうことを大切にしてくださいねっていうようなメッセージが降りてきてたんですね。なので、本当ね、高次元の存在ってね、過去も未来も現在も、全部大きなね、絵で、見つめることってできると思うんですね。その時間軸というものがないので、すべてのこう大きな地図という形で私たちをこう見下ろしてくれているんですね。そう。そして、その広い視点から今はこうした方がいいんじゃないっていうような、これはしなさいねではないんですね。決して。しなさいねはどちらかというと低次元からの、メッセージの受け取り方になります。すべきであるとかね。決して高次元の存在は何々しなさいというような強要は しません。どちらかというとさりげなくこういった方がいいんじゃないみたいな優しい、ふわっとした、ささやかな、はい。だけど強いメッセージというものを下ろしてくれています。そう。なので、だけど、その受け取り手の私がですよね、それをピッて、 を受け取れなかった場合、それはちょっとした回り道になります。ただこれが悪いというわけではないんですね。これ一つね補足しておきたいんですが、それは決して悪いことではないです。というのは、すべての道において学びという種が落ちています。なので私はこう最善の道をピッと進むのではなく、回り道する道を選択したんだなっていう感じで、高次元の存在はそれをね、上から、ああ、なるほど、この子はこれを学びたかったのねっていう感じで、その世界線を見てくれています。そう、だから、例えば私がそのね、こうしたらっていうようなメッセージを受け取れなくても、高次元の存在たちがそれに対して呆れるかとかっていうと、そんなことはなくて、ああ、この子は今これなのねっていうような、温かい目で、本当にね、親がこう見てるような目で、見てくれているんですね。そう、そこには決してジャッジも、裏切りとか、そういった、気持ちとか、そう、罰が当たるとか、そんなことは絶対にありません。もしね、あなたが何かを選択したとき、なんかこうね、つながりの強い方で、そう、焦りに似た思いであったりとか、ちょっとなんかこう、急かされるような、こうすべきなんじゃないかっていうようなメッセージが降りてきた場合は、それは、もしかすると、つながった先が違う場所、あなたから本当につながりたい場所ではなかったのかな、といったような感じがします。はい。で、そういった意味でもね、こう、オープンな状態で受け取ってやってみるっていうことで、後からね、あー、なるほど、だからあんなメッセージが降りてきたのかっていうふうに思える答え合わせの時が来るんですね。そう。なので、なんかこう、自分が分かっている自分、そう、ジョハリの窓ではないですが、自分が分かっている自分だけで判断をしてしまわないということ、これがね、ものすごく大切かなって思うんですね。そう、そして、まだ見えてない私の声にもきちんと耳を傾けてあげること、これが本当大切かなと思います。ねえ、今ね、本当、昔の私にね、私がガイドとして、はい、教えてあげれることといえば、引き直さなくて大丈夫よって、そのカードがね、今のあなたに必要なメッセージなのよって伝えてあげたいなって思うくらいね、今日は、あ、なるほど、自分も、でもね、これも学びの一環なんです。私自身も、やっぱりね、ライトワーカーとして学びを進めています。終わりなんてないんですね。毎日毎日積み重ねて、毎日小さな気づきを自分のものにしていく。そういったね、人生において終わりっていうものはないので、あなたが学ぼうと思えば、ずっとずっとそれは続いていくものなんだろうなって思うんですね。はい。ということで、私の話が、誰かのね、まだ見えてない自分に触れるきっかけになるといいなと思いました。はい。ということで、ね、皆さんの一日が本当に本当に、もうね、暖かさに包まれた、そう、そしてね、あなたが進みたい道を選択できる、そう、自信持って、あなたが、あ、そうだ、私はこれをしたいんだっていう風に自信を持ってね、進める一日でありますように、オーストラリアから心を込めて海がお届けしました。それでは、行ってきます。そして、行ってらっしゃい。後ろで聞いてくださった方もありがとうございました。